恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の11章1節から15節までです。第一サムエル記の11章、最初に1節から4節までをお読みいたします。その後アモン人ナハシュが登ってきてヤベシュギルヤデに対して陣を敷いた。ヤベシュの人々は皆ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。そこでアモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。ヤベシュの長老たちは彼に言った。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に使者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければ、あなたに降伏します。使者たちはサウルのギブアに来て、このことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。では一言お祈りします。愛するイエス様、今朝も私たちにあなたの御霊を注いでくださること、これを待ち望みつつ御前に礼拝に来ました。一人一人があなたにつながり、あなたからの清き御霊によって清め、あなたの麗しき御霊によって潤し、あなたの聖なる御霊によって聖別してください。聖なる霊が私たちを包み、私たちを作り変えてくださいますように。そしてこの聖霊を待ち望むにあたるこの習慣、私たちが確かに御霊によって備えられること、これを今待ち望みつつ、かつて弟子たちが期待を持ってエルサレムに待ち望みつつ集まっていたように、私たちもその心を得させてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の続きなんですけども、前回のところでは、ね、というより前々回のところではサウルは、主から油を注がれた王として立てられました。サムエルによって油を注がれ、そしていわば、まあ、個人的にですね、内密と言ってもいいでしょう。そういう形で主から油が注がれて王とされたんですけども、けれどもサウルはそのことを、ね、身内の人にも早速言いませんでした。叔父から、ね、サムエルのところに行って何を言われたのだ、ね、そのこと当たり障りのないことをして行って、で自分が王になった、その肝心な大きなことは言いませんでした。でそれで、結局サムエルも、まあ、公な形でイスラエルの人々を全部集めて、でそれで公にくじを引いてサウルが王になったということを、それを示しました。主は、くじを持っても、イスラエルの何十万いる中からサウルが王であるということを、それを、公に示された。もう主が共におられるということを、そして主は確かにサウルを王とされたということ、これをもうサウルは、ね、否定しようがなかったんですけども、でもサウルは、ね、その家に帰って、また再びサウルはギブアの自分の家へ帰った、ね、26節にあります。でそれで、神様に、ね、感動を受けた勇者たちは彼についていたんですけども、サウルは一体何をしていたか、まあ、この11章の方を見れば分かるんですけども、サウルは相変わらず、以前のことをしていたんですね。それにしてもこのイスラエル、この当時、本当に霊的に弱っており、そして、まあ、肉的にもといいますか、国的に非常に衰えておりました。アモン人ナハシュがこの時、イスラエルのヤベシュギルアデに、攻め上ってきました。でそれで、ヤベシュの人々は、 ね、もう、降伏するんですね。降伏したいと進んでるんです。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに使えましょう。でそれでアモン人ナハシュはですね言うんです。その条件はこうだ。あなた方みんなの、ね、右の目をえぐり取ることだ、ね、それによって契約を結ぼう。そういうふうに迫ってくるんですね。それに対してヤベシの長老たちは彼らに答えます。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に使者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければあなたに降伏します。でそれで、ね、使者を送り出すんです。ずいぶん神の民舐められたと思わないですか。神の民たる者が、ね、異邦人、ね、アモン人ナハシュによって攻め落とされようとした時、ね、もう自ら何の抵抗もしないで、主に求めることもしないで、イエス様に求めることをしないで、もう降伏の条件、世と契約を交わして、でそれで救いを得ようとするんですね。でそれでしかもそのアモン人の方はどういうことで条件を飲もうとするか。あなた方の右の目をえぐり取ることだ、ね、それによって、じゃあ条件を飲んでやろう、そういうふうに言うんですね。もう一方的であり強引で残酷な、ね、そういう形で、この神の民を蹂躙しようとします。しかも、ね、このアモン人ナハシュ2節の終わりの方では、それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう、ね、わざわざこの神の民、神の国イスラエルにそしりを負わせるために、まずはこの、ね、ヤベシュギレアデの住民の右の目をえぐり取る、ね、そのことをしてやるぞ、そういうふうに脅しかけられてくるんです。クリスチャンである皆さんの人生の中においてそういうことなかったでしょうか、ね、世が皆さんをこういう無理難題を突きつけて、そして、ね、皆さんが困ってるアリさんを見て楽しむ、そういうこのアモン人ナハシュのようなそういうものに蹂躙されてきたことはなかったでしょうか。そういう時は、ね、主に求めるべきです。皆さんの側に力がないという時においても主に求めるべきです。主により頼んで信頼するべきですけれども、当時のイスラエルなんでここまで舐められた行動をされたか、それ他の神々に仕えていたからですね。サムエルの時代までもうずっとイスラエルの人々は神様に対しても人に対してももうどっちつかずにの状態で、それで、霊的に非常に混乱した時代でした。第一サムエル記、ね、どういう形で始まったか、ね、サムエルの時に、の最初はエリ、 またその、ね、ホフニーとピネハス、彼らは、ね、主の民の生贄を非常に軽んじました。人々が神様に捧げに来たその尊い捧げ物を自分の懐を肥やすためにそういうふうに用いました。でそれで結局神の箱が奪われて、まあ、そういうふうにしていろいろと戒めを受けてくるんですけども、もうそういうわけで神様を第一にしない生活、これがイスラエルを弱体化させ、こんなふうに敵になじられなめられるようになったんです。またサウル王にしても、ね、王とされたにもかかわらず結局、ね、何もしていない、まあ、そういう状況を主が、ね、万軍の主の熱心がこの弱いイスラエル、弱いサウル、弱い人々の心を、ね、それを奮い立たせて、それであえてこういうことを起こされたんです。ですからこの時、ね、このアモン人ナハシュが建てられたのは、なんでこんなに舐めた行動をするようになったのか、これ主がですね神の民を奮い立たせるためなんですね。もうここまで舐められて、それでもはいわかりました、どうぞ右の目をえぐり取ってください、これ、ね、従順でも何でもないんです。敵に対して従順になることは、それは、ね、敵に対して同意したことになり、ね、敵のそしりを受けてしまい、敵が災いを被るとき、その人もその敵の下についている人は災いを被ってしまう。だから皆さん、敵に同意したり、そして、ね、その配下についたりしてはならないんです。このヤベシの長老たちは、ね、7日の猶予を与えてください、 イスラエルの国中に使者を送りたいのです。そういうふうにナハシに申し出るんですけども、なんとアモン人ナハシそれを受け入れるんですね。7日もの間、ね、軍隊をとどめて、でそれで、ね、多くの兵士たちに、ね、何もせずに、ただ黙ってじっとしていなさい、そう命じるのはちょっとたやすいことではないでしょう、ね、皆さんも何か仕事があるとき、その仕事を7日も中断してそのまま現場で残ってる、それは、ちょっと嫌ですね。でもヤベシュギルアデ、アモン人ナハシは、アモン人の兵士たちにそれを命じるんです。もうよっぽど舐められてるんですね。イスラエルの人々を7日間猶予を与えられて、で死者を送り出すことを猶予を与える、もうたとえ死者が来ても、ね、援軍が来ても勝てると思ったんでしょうか。あるいは、このイスラエルに死者を送っても誰も助けに来ないと鷹をくくってるのか。とにかく神の民がここまで舐められている、ね、この状態、皆さんはああしょうがないなって、そういうふうに思うべきではありません。憤りを覚えるべきなんです。聖なるものが汚されることについて、それは憤りを覚えるべきです。そして、まあ、死者たちは、全イスラエルに送られて、そしてサウルのギブアにも来ました。そしてそこの、ね、サウルのギブアの住民たち、このアモン人が攻めてきたということを知らせを受けて何をしたか、ね、民は皆声を上げて泣いた。イスラエルの中にはここまで力がなかったんですね。もう泣くしかなかったんです。声を上げて敵が武力を持って攻めてくる、これに対してはもうどうしようもない、ね、あなた方は右の目をえぐられるしかないんだ ね、しょうがない、そういうふうに思ったんでしょう。なんで神の民が右の目をえぐられなくてはならないか、ね、割礼を受けてないものに対して。でそこでサウルが帰ってくるんです。5節から、そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているがどうしたのですか。そこで皆がヤベシの人々のことを彼に話した。アメン。でサウル何していたか、牛を追って畑から帰ってきたんですね。一国の王様がですよ、自分の家ギブアの自分の家に帰って、で何をしていたか、ね、勇者たちも、ね、この神様から心を動かされ感動を受けた勇者たちもサウルに仕えていたけれども、サウルたち一行は何していたか、ね、牛を追って畑から帰ってきた。牛を使って畑仕事をサウルたちとまた勇者たちはしていたわけですね。神様から感動を受けた人たちが一体何をしているのか。本当にでも私たちはこのサウルを笑うことができないところがあるかもしれません。せっかく神様から聖霊を受けて、聖霊の息を吹きかけられて、そして、ね、さあ行きなさいと、神様の仕事をしなさいと言われておきながら、でも また前の自分の仕事に戻ってしまう、ね、ペテロと同じようなありさまですね。イエス様から復活の息吹を吹きかけられて、シャロームの息吹を吹きかけられて、でそれで、ね、父が私を使わせたのに私もあなた方を使わします言われたのに、でもまた再びもう捨てたはずの網をまた取って、ね、そしてまた以前の仕事に戻ってしまう。サウルも王としての任職を受けたにもかかわらず、また以前の家に帰って以前の牛を取って、しかも牛の後を追って、ね、行く。サウルは、ね、全イスラエルの先頭に立って指導するではなく、牛の後を追って、ね、そういう、情けない状況になっていたんですけども、でもここでこの知らせがサウルのもとに届いた時、主が動くんです。主はどう動かれたか。6節、サウルがこれらのことを聞いた時、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がった。アメン。ね、ここで主の霊、神の霊がサウルの上に激しく下ります。主の霊に下られると、人間技ではできないことが、人間の心では考えつかない心が与えられます。心が一新されるんです。皆さん今聖霊を、 激しく下らせてくださいと祈る、その時期に入ってきていること、今ここ最近天聖では、ね、学んでおりますね。皆さんも本当に火のような聖霊が下されることを今求めるべきです。なぜなら全く新しい心が与えられるからです。それまで、ね、自分がしてきた人生で、今までしてきた通りのこと、今まで人生の中で心を思い描いてきた通りのこと、これを聖霊の炎によって、ね、燃やされて作り変えられるためです。聖霊に満たされるならば、皆さんが今までできなかったことが主イエス様にあってできるようにされていきます。それまでどうしようもなく、ね、以前のものを捨てられなかった、手放せなかったこと、ね、それを手放すようになります。ペテロは以前の網を捨てました。サウルもこの追ってきた牛をほふって殺します、ね、以前もう握りしめていた古い道具類、古い考え方、古い、ね、仕事、そういったものをもう聖霊に満たされるならば、それらを捨てることに何の躊躇もない、ね、そのようになるんです。そして全く新しい王として、祭司として、聖なる国民としてのその立ち振る舞い、およびその任職、その責任、それを果たしていくことができるようになるんです。なぜならそれは主が与えてくださったものであり、皆さん自らが、ね、力を振るってなすことではないからです。世の中の王たち、また社長とか、ね、そういう権力者たちは皆さんに、まあ、せいぜい頑張りなさい、あなたの力でもって、ね、この会社を立てていきなさい、そういうふうに命令するんですけども、でも主は逆です。主はまず聖霊を持って力を皆さんにくださるんです。権威をくださるんです。皆さんの力、皆さんの生来の生まれながらの力やスキル、そういったものは一切頼らず、ただ神様が与えてくださった良き技、神様が備えてくださった良い行動、それすらも神様が備えてくださり、そしてそれを遂行するために必要な力も権威も金銀も皆さんに与えてくださるんです。一方的に神様が皆さんに与えてくださるから、だから皆さんはそれをできるんです。サウルはこの聖霊に満たされて怒りが激しく燃えた、その時何をしたか、何節、彼は一区引きの牛を取り、これを切り分け、それを使者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従って出てこない者はの牛はこのようにされると言わせた。民は死を恐れて一斉に出てきた。アメン。これ一斉に出てきた、下の直訳では一人の人のように来た。サウルはそれまでもう、ね、大事に大事にしてきた牛、ね、サムエルから油を注がれた時も、ね、捨てなかった牛、ね、自分の家に帰って王権がもうみんなの前で、あなたは王ですと、ね、公に宣言された後でももう固くない手放さなかった牛、その大切に今までの人生の道具として、ね、も握りしめてきた牛を、なんと彼いとも簡単にほふって切り刻んで、それを、ね、全イスラエルに 送りつけて召集するための道具に、ね、するんです。で全イスラエルはこの、ね、もう切り刻まれた牛、ね、その牛の、ね、片辺を見てもう恐れて、そして全イスラエルは一人の人のようにこのサウルのもとに集っていきました。この非常に明快で分かりやすい、ね、もう自分とまたサムエルとに従って出てこないものの牛はこのようにされる、でそれで切り刻まれた牛を送りつける、非常に単純明快でなおかつ分かりやすい、ね、効力のある方法で、それで全イスラエルは、ね、それにおののいて、8節、サウルがベゼクで彼らを数えた時、イスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった、ね、召集してきたんです。たった7日間で全イスラエルからこれだけの人数がヤベシュギレアデの、サウルのところに、集っていた。もう本当に、それまでのサウルにはできなかったことです。聖霊に満たされるならば、以前のものはもう容易に捨て去ることができるんです。かたくなに 捨てることができなかった牛もいとも簡単に自ら切り刻んで、ね、そのようにするんです。サウルは、ね、もうこの以前のことをしていた。でも、もうこの牛を、ね、サウルは追って帰ってきたところ、その牛を、ね、自ら切り刻んで、こういうふうにする。そして、ね、サウルが言うには、サウルとサムエルとに従って出てこない者の牛はこのようにされる、ね、もはやイスラエルはこれから新しくなっていくんです。新しく作り変わっていくんです。それ牛なんか握りしめてる場合じゃない。牛の後を追ってる場合じゃない。そんな牛はもう切り刻まれる、ね、イスラエルの民がこんなにもひどいありさま、こんなにも荒れ放題、散れ放題の汚くなってしまったありさま、それを放っておくわけにはいかないんです。もはや、ね、そうやって、ね、神様を捨てて牛を握りしめて、ね、以前の自分の仕事を大切に握りしめている、ね、そんな牛はもう切り刻んでしまって、そして新しく作り変えられた形で、これからイスラエルは全く新しくなっていくのだと、ね、そのことをサウルは聖霊に満たされてそういうふうにしていくんです。天性も、ね、今ちょうど作り変えられているありさまですね。10年前のちょうど4月ここの物件が与えられました。4月の終わり、ちょうど今頃ですね。ちょうど10年前の今頃、この天性という物件が与えられて、そして今ちょうど10年目、ね、今ちょうどゲストハウスを新しく、ね、作り変えようとしている時期ですね。以前の古いものはもう捨て去って、以前のものを握りしめようと、ね、していること、それはもう手放して捨て去って、そして本当に今私たちは新しくなっていくべきところに差し掛かっております。古いものは捨てるべきなんです。そして主がこれから新しくしようとしておられることに従順に従って、主の戦いが召集されたならば、もう自分の牛は握りしめているのではなく、主にあって新しいこと、そのことに参加していくべきなんです。遅れを取るべきではないんです。9節からのところですね。彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシュギレアデの人にこう言わなければならない。明日の真昼頃、あなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシュの人々に告げたので、彼らは喜んだ。ヤベシュの人々は言った。私たちは明日あなた方に降伏します。あなた方の良いと思うように私たちにしてください。翌日サウルは民を3組に分け、夜明けの見張りの時陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが、散っていって2人の者が共に残ることはなかった。アーメン。イスラエル、ね、団結すればやればできるんです。でもこれはイスラエルの力ではないんですね。確かにイスラエル30万人プラス3万人、集って、そして、まあ、この大勢の軍勢によってこの時は、救いを得ました。主は、ね、33万人をもってでも300人をもってでもイスラエルを救うことがおできになる方です。でもこの時は、ね、サウルがあまりにも、ね、民を統率しない、それでこのサウルが王であるということを、ね、それを確かなものとして人の前でこれを公に示すためにあえて、ね、33万人という人々を用いた、ね、サウルがせっかく王としての任職を受けたにもかかわらず、油注がれて人々の前で公に示されたにもかかわらず、相変わらず牛の後を追っているようなサウルを取り扱うためにあえて、ね、この、アモン人ナハシを用いられたことでしょう。でもこの一つの出来事によって、確かにサウルこそが主に油注がれたものであると、もう名実ともにそれが示されたわけですね。12節から。その時、民はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのか、などと言ったのは誰でしたか。その者たちを引き渡してください。彼らを殺します。しかしサウルは言った。今日は人を殺してはならない。今 今日主がイスラエルを救ってくださったのだから。それからサムエルは民に言った。さあ我々はギルガルへ行ってそこで王権を設立する宣言をしよう。民は皆ギルガルへ行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に和解の生贄を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。アメン。でもこの時以降ですね、サウルは王として立派に任務を果たしていくことになります。サムエルもこの時、さあ我々ギルガルに行ってそこで王権を設立する宣言をしよう、まあ、こうしてもう名実ともに、イスラエルの中でサウルが王としてこれからイスラエルを治めていくことになります。非常に希望に満ちておりますね。でもこのサムエル記の公開説教を終えた皆さんはこの後サウルがどうなっていくか皆さんご存知です。でもこの時点では少なくともサウルにもイスラエルにも将来と希望があったんです。この後イスラエルとまたこのサウルがどのようになっていくか、これはサウルの決心次第なんですね。決心によって、主に従って歩んでいくべきか、主の御言葉、それが与えられたらその通りに守りを行っていくかどうか、それもうサウル自身の、判断に委ねられているんです。確かに主はここまで、サウルに任職を与えたこと、それを、主がなされたその熱心、万軍の主の熱心が、どのようになっていくか、それ、サウルが王になる初めは弱かったんです。サウルも弱かった、イスラエルのために弱かった、サウル自身が、ある日突然王になったことをもう恐れ戸惑って逃げ隠れして、以前の仕事の牛を追う仕事、それに戻ってしまうこと、人間の弱さを、顧みられる主はそこを取り扱って、人の前で王に立てるということ、これをそこまでは、なします。しかしその王として主が、全てお膳立てされた後は、あとは本当に人に委ねられているんですね。人の自由意志に。もし皆さんもイエス様にあって救われて聖霊の油が注がれて、その後なお、世に戻ってイエス様を捨て去って御言葉に従順しないのであるならば、その、皆さんの有様は世の人よりももっとひどい有様になってしまいます。サウロがこれから、この御言葉に従順していかない、その道を歩んでしまいました。その結果サウロは非常に悲惨な最後を遂げることになりました。あくまで主の御声に聞き従わない、従順しない、戒めを受けても、また、呪われたようなことを受けても、それでも御声に従おうとしないで主に求めず、口寄せに求めて主に憐れみを請わずに、自分勝手な救いの道を、それを考案してその道を歩んだ結果、あの悲惨な最後サウルは遂げることになってしまった。でも少なくともこの11章の時点ではサウルには未来がありました。皆さんにも今未来がありますね。皆さんがこれからどう歩んでいくべきか、皆さんがこれから聖霊を受けて力を受けて、皆さんが、その後どういうふうに世と関わり、イエス様と関わっていくか、それ将来があるんです。皆さんがこれからどのようにイエス様に従順していくか、これが重要なんですね。皆さんの意思決定、これはとても大事です。サウルたちにはこの時点で将来がありました。この時点でサウルは一切攻めとが受けてないですね。もう聖霊の油を受けて、また王として任職を受け、人の前でも公に王であると宣言されても、まだ牛の後を追っていることについて、責められてもしょうがないようなことをしているんですけど、一切サウルに対する責めがなかった。むしろ憐れみを、受けておりました。こうして、一見アモン人ナハシが攻めてきて右の目をえぐり出してやる、そんな災いのようなことを、それは一転して、それは神様の栄光が現れることに、そしてサウルが公に、王として立てられることになっていく、そのことに用いられました。 皆さんは、ね、災いを災いとして取るか、それともこれをチャンスとして取るか。イエス様にあっては全てのことは益なんです、チャンスなんです。皆さんは一見災いとすることを、ね、なんでこんなことが私に起こるんだろう、牛を手放しなさい、なんてひどいこと言うんだろう、ね、そういう人は災いは災いとして受け止められてしまいますけれども、ね、もう牛は捨てて、それを、ね、主のための道具として用いるならば、それは栄光に用いられます。皆さんは以前のものはどんどん捨て去って、主に新しくしていただくこと、それを持って主の栄光を表していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちも新しくされたいです。今あなたが新しいことをしておられることを覚えて感謝します。全く新しく作り変えられた生活、全く新しく作り変えられた人生、そして全く新しい生き方、それはすなわち自分に向かう生き方ではなく、イエス様に向かう生き方、その人生を主を聖霊に満たされて歩んでいくことができる私たちでありますように、以前のものを躊躇なく捨てることができますように、そしてあなたにあった新しい聖霊に満たされた祝福と栄光に満ちたイエス・キリストに仕える生活、イエス・キリストに栄光を捧げる礼拝の日々、そして多くの人々にあなたを伝える伝道者として、どうか用いられていく私たち一同でありますように、聖霊を与えてください。火のような、風のような、水のような聖霊で我らを満たし、その力にあってあなたを存分に明かししていく我ら一同でありますように、人々の仕事場において、家庭において、それぞれのところにイエス様を明かしし、イエス様を伝える一人一人でありますように、もしイエス様を明かししなければ、あのヨナのように引きずり出されて恥ずかしい思いをさせられることになることを前回見ました。主よ、どうか一人一人が自らイエス様を明かしすることに用いられますように、どうか助けてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。力がない私たちです。聞いても尻込みしてしまう私たちです。でも主よ、あくまでもあなたはこういった私たちを励まし、そしてあくまでもあなたは聖なる力でつきまどい、そして私たちが奮い立って、今目の前にあるその全ての悪の力に対して打ち砕くもの、それを防止するものとして、あなた自身の力を私たちを通して貫いてくださっていることを感謝いたします。尻込みな私たちです。サウルのように本当に臨職を受けても、その後にまだ帰って牛を追うような私たちです。主よ、私たちを憐れんでください。まだヨナのように臨職を受けても、それを嫌がり、そしてその魚の腹の中に収まるしか私たちです。主よ、収まるしかないこのような私たちでも、あなたは主の皆を呼ぶ時に、その腹の中から、魚の腹の中から、私たちを、主よ、あなたはまだ吐き出させてくださり、私たちがなすべきその聖なる職務へと、あなたは私たちをまだ戻してくださる主であるから感謝いたします。旧約時代においても、この新約においても、主よ、あなたの霊はいつも私たちと共に行ってくださり、悟りがない私たちに悟りを与えてくださり、なすべきそのことがわからない、勇気がない私たちに勇気を足すその捨てを与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、今私たちの状態が、今このサウルのように主に臨職をいただいていても、まだ戻って、そして牛を追うようなことをしているとするならば、主よ、あなたが今私たちを奮い立たせてください。私たち自身に襲いかかってくるものに対して尻込みするものではなく、あなたに臨職されて、あなたに聖なる怒りによって奮い立たせてください。 立たされて、主よ、その敵をほったらかしするものではなく、敵を打ち滅ぼすその勇気が持てますように、その勝利に扱うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。武士を奮い立たせて一生懸命、主よ、一生懸命農業を携えても、その収穫の時は、主よ、奮い立たせて一生懸命働いたその収穫のすべてを敵が持って帰るんです。だから主よ、このような本当にちぐはぐなその人生を私たちが送ることがありませんように、私たちが一生懸命働いたもの、それを敵が全部根こそぎ持って帰るようなことがないように、主よ、奮い立たされて戦わなければならない時は戦わせてください。勝利はあなたのものだからです。あなたにあって奮い立たされたその戦いであるならば、必ず勝利します。そして必ずあなたの栄光が現れ、私たちは主に栄光を捧げ、人々は主の皆を褒めたたえ、主よ、あなたが主が、あなたである主が私たちの主であることを全ての人々に明かすこととなります。主はあなたのその時を私たち一人一人に与えてくださり、その時に備えられたもの、使えたものとして主に栄光を捧げることができますように、私たちを祝福してください。聖霊様、私たちは弱いです。でもあなたが私たちを日頃、私たちを教えてくださり、私たちに望まれて、私たちを生かしてくださり、御心にかなったものとして私たちを作り変えてください。火のような聖霊を与えてくださり、なすべきことを地の果てに至るまで私たちが成し遂げ、主の皆を褒めたたえることができますように、祝福してくださることを感謝いたします。このすべての祈りを私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。